立憲市民フォーラム星逸郎、二小学区内藤橋街道新町の安全歩行を、スクールゾーンポール横断歩道を求める、星、新町三丁目より藤本三丁目へ渡る内藤橋街道第二小通学路の歩行について安全対策を求める、道幅が狭い、車にぶつけてしまうので雨の日でも傘を閉じざるを得ないとの声もある、心配で途中まで送っていく保護者が何人もいる、これが一番の望みとお聞きしている、スクールゾーン化を求める、市、ここは南北に移動する数少ない道路である、スクールゾーンにすると二小前交差点を含めて迂回した車による周辺の交通渋滞が予想されるため難しい、警察署も同様の見解である、星、車のスピード抑制策としてラバーポールの設置を求める、市、幅員が狭く設置すると車椅子の通行に支障をきたす、歩行者通行帯を示すグリーンベルトの着色を警察署と協議したい、星、この道は立川市に入るとトラックの重量規制をしている、同じように大きなトラックの通行を規制してほしいと要望されている、市、警察署に相談し見解を確認する、星、両方向から来る自転車に気をつけ、なおかつ車と車の距離ができた隙を狙って横断せざるを得ない実態にある、藤本豚公園の付近に横断歩道の設置を求める、市、警察署の管理となるので要望する、星、お聞きしてきた実態や要望を訴えたつもりではいるが、危険な現実を十分に伝えきれていない面もあると思う、地元や学校の声を改めて確認し対策を実施いただきたい、災害時の小中学生の水、食料、トイレ、星、大地震発生時小中学校に残っている児童、生徒、教職員は学校内にある防災備蓄倉庫の水、食料、簡易トイレを利用できるのか、市、地域から避難してきた市民を利用対象としているが、児童、生徒、教職員についても必要に応じて使用することを想定している、公明党萩野英介、市民の安心安全な生活環境の確保を、災害協定について、萩野、最新ドローン技術を持つ民間事業者との災害協定締結を提案する、市、技術の進化を踏まえ研究を進めてまいりたい、萩野、大規模災害時は救急車不足に陥る、福祉タクシー事業者との災害時における搬送協定の締結を提案する、市、検討することもさることながら現行の搬送体制の充実、より実効性のある取り組みへ精査・検証に取り組んでまいる、オレンジカフェについて、萩野、民間オレンジカフェの開設運営補助金の創設を令和5年第2回定例会に引き続き再提案する、市の見解を伺う、市、他自治体の事例などを引き続き確認してまいりたい、高齢者スマートフォン購入費等助成について、萩野、昨年の第2回定例会でも提案した高齢者のデジタルデバイド解消の最大の起爆剤として再提案する、市の見解を伺う、市、より効果的な活用支援を研究してまいりたい、就活について、 萩野、就活登録制度の導入と将来的な就活に特化した総合相談窓口の設置、検討を提案。市の見解を伺う。市、他自治体の事例等について情報収集してまいりたい。徳良みんなの公園について。萩野、市民から時計の設置要望がある。市、研究してまいりたい。萩野、熱中症対策でミストシャワーの設置を。市、利用者の多い公園から優先的に検討していきたい。萩野、自転車駐輪場の拡大を。市、対応可能な方策から段階的に模索してまいりたい。長見ひなげ氏について。萩野、有毒性の周知。および駆除対策については、令和6年第2回定例会でも取り上げた。非常に繁殖力の強い外来植物で、生態系に深刻な影響を与える。学校や自治会等の連携、効果的な周知と市民が行動しやすい環境づくりを要望。公明党、木島隆。教育、がん患者等支援、介護、公共トイレ等。学校教育環境のさらなる充実を。木島、子どもたちが安心して学校で生活できるように、スクールソーシャルワーカー、サポート教室支援員等の専門人材の確保が重要。各校の人員配置等を適切に行ってほしい。市、児童・生徒の学校生活への適応等を支援するために、状況を踏まえながら取り組む。木島、以前から要望してきた言語障害の通級指導学級の検討状況は。市、来年度第三小学校に設置を進める。木島、聞こえの支援。難聴の通級指導学級も。市、現在、難聴の通級指導学級は予定していないが、安心して学校生活が送れるよう努める。がん患者等へのアピアランスケアについて。木島、現状は、また事業内容の丁寧な周知を。市、令和6年度は50件、7年度は78件。必要とされる方のため、ホームページ等を広報に努める。木島、がん患者以外の対象疾病の拡充を。市、近隣市等の状況を把握し、検討を進めたい。女性用の公共トイレの比率を高めるべき。木島、以前にも提案、市の方針は、市、今後の新築大規模改修の機会を捉え、女性トイレ比率の確保を基本として位置づける。木島、泉町の滝久保公園と東本町の新福寺児童遊園三角公園のトイレ様式化改修を。市、地元の意向も伺いつつ改善に取り組む。介護支援と地域包括ケアの推進を。木島、事業所と介護人材確保へ物価高騰対策を。市、実情把握に努め必要な支援を研究したい。木島、介護予防の取り組み推進。健康ポイントの周知やフィットネスクラブ等の連携強化を。市、健康ポイント登録者は2500人超えた。60歳以上は約800人。さらに周知を行う。民間事業者とも連携し、健康寿命の延伸に取り組む。木島、高齢者の単身世帯増加に伴い、住まいの安心のため、 不動産関係団体との連携強化を。C、今後相談体制のあり方などを研究する。向井派グリーンな国分寺、鈴木千尋。もっと子育てをみんなで支える町へ。妊娠中または産後1年以内の妊産婦の死因は自殺が最も多く、10人に1人が産後うつ。 SNS などでは情報があふれ、他者と比較し孤立してしまいがちな今こそ、身近で気軽に頼れる行政サービスや環境づくりが大切だ。すべての人に産後ケアを届けよう。問い、産後ケアに行きたくても予約が取りづらい。特にショートステイは2ヶ月待ちだったり、抽選だったり、休止している施設もある。産後ケアの受け入れ施設をもっと増やしてほしい。答え、受け入れ施設を年々増やしている。利用者アンケートを踏まえ、環境整備を検討する。産後家庭向けの配食サービスを。問い、日野市では昨年度まで産後家庭向けに1食500円で栄養バランスの取れた食事を届けてくれるサービスがあり、好評だった。ご飯作りの負担軽減だけではなく、産後の見守りとしても効果的な配食サービスをぜひ実施してほしい。答え、家事・育児支援訪問事業で食事の作り置きができる配食サービスに代わる取り組みだ。一時預かりのベビーシッター制度を。問い、子育ては24時間体制でリフレッシュが必要。保育園の一時預かりなどを利用したくても空きがない。ベビーシッター制度の新設を。答え、多摩地域で対応可能なベビーシッターが少ないことが課題。保育所や親子広場などの施設での一時預かりの拡充を優先して進めたい。赤ちゃん連れでも安心できる避難所生活へ。問い、赤ちゃん向けの備蓄品は紙おむつと粉ミルクのみ。調乳せずに常温で与えられる液体ミルクとお尻拭きの備蓄を求める。答え、液体ミルクは保存期間が短い。お尻拭きはないが、ウェットティッシュで対応する。その他、ナフサ不足の今こそ、脱プラスチックを進めるべきだとして、マイボトル用ウォーターサーバーの設置、事業者への使い捨てプラスチック削減要請、リユース容器の拡充を求めた。議会図書室のご案内。議会図書室は、地方自治法第100条第19項に基づき、議員の調査・研究に資するために設置されています。議会や行政に関する図書等を中心に収集・保管しており、一般の方も利用することができます。ご利用の際は、議会事務局職員にお声掛けください。利用時間、平日の8時30分から17時。一般の方の利用は閲覧と印刷のみ、コピーは各自負担で、貸し出しをすることはできませんので、ご了承ください。図書室内の写真があります。